山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道 STB ラジオの第3スタジオからお届けさせていただきます。コンサートの方はシンフォニア岩国5月31日です。そして広島県は福山芸術文化ホールリーデンローズ、この2つが無事終えまして、まあ無事っていうよりももう最高に盛り上がりましてね。まずお前その岩国初めてのなコンサートなんだけど、ちょうど前台風2号がさ、まだみんな記憶にあると思いますけど、台風2号が沖縄に近づいてる。それでまあ本州にはね梅雨前線がかかってて、その梅雨前線がこう刺激されて大雨となる。そんな中我々まあ札幌からな広島空港へ飛んで、ほんで広島から岩国まで車で行ったんだけど、大丈夫かお前、台風近づいてるみたいだけどちゃんとこれできんのかなみたいな感じよな。まあ俺としてはね、ああ大丈夫大丈夫ね、いずれお前台風2号であってもね私のコンサートはね邪魔させないぐらいの気持ちでね行ったわけでありますけどね、やっぱり岩国よりも福山の方がまあ大雨に当たりそうな、そんな雰囲気だったんだ。おお福山はさすがに雨の中で、しかしコンサート終わった頃にはちょうどなあ台風や前線も去って、うん、いいんじゃないかなとかなんとか思ってたんだけど、まあ岩国もなあラッキーに、んで福山はもう完璧でしたね。昼間なんか青空なんか見えちゃってさ、要はあれ台風がずっと南の方を通ってくれたんでね、まあ我々もその大雨には当たることなく、ただ沖縄ねえ、また奄美大島、そしてやっぱ高知だな、で和歌山内地静岡東京とな、ずっと大雨が降ったところがありますんでね、本当に被害に遭われた方もいらっしゃると思いますけど、もう心からお見舞いさせていただくとともに、まあこれからもなあいろんな形で、まあ雨がだぞ皆さんのお宅まあ直撃されたことだと思いますけど、これを振り切ってまあ元気取り戻して、まあ確かに梅雨の時期ということもねあるかもしれないけどな、そんな中でもまあ晴れた日とかね必ずやってくるはずだからね、元気出して、頑張ってくださいよ。まあそれでは早速皆さんからいただいたメールを紹介させていただきたいと思いますけど、これは岩国に住んでいる安江よりね、千春さんこんばんは、今日は岩国のコンサートに行ってきました。初めて千春さんのコンサートを見たのは広島の献身行動大学生でした。友達に誘われてみた千春さんに見せられて、毎年広島にその友達とコンサートに行っています。いつか岩国に来てくれたらと45年待ち続けてやっと夢が叶いました。自分の住んでいる町に来てもらうってとても嬉しいです。本当にありがとうございます。コンサートには88になる母、おば、いとこ、弟、いつも一緒に行ってくれる友達と総勢6人で行きました。 母やおばも喜んでいました。広島のコンサートに一緒に行っていた母も、最近は広島まで行けないので一緒に行くことができてよかったです。コンサートは最初から盛り上がってましたね。シンフォニア岩国は岩国の誇る快感ですが、いかがでしたか？錦帯橋は見られましたか？またぜひ岩国にも来てくださいね。いや本当だよな。まあ本当歌を歌い出してね、初めて岩国行かせていただきましたけどね。まあ基地の町ということもありましてね、あとはそれこそ錦帯橋だわな。で名物は一体何だろうって言ったらな、刺したものはありませんってね言われてね、まあ非常に残念だったなあ思いがするけどね。けど岩国の晩飯もうまかったんじゃないかな。今回岩国も福山も飯はうまかったよな。やっぱりその北海道と違ってさ、瀬戸内のまあ小魚とかな、いろんなものがあるもんな。で俺はさ貝が好きなんだよ、貝な。なあ、まあ、つぶ貝であっても、なあ、ホタテ貝であってもいいんだけど、あっちへ行くとさ、本当に北海道にない貝がいっぱいあるんだよ。それ食べるのはね、大好きで大好きでね、本当に、まあ、楽しい4日間でした。千葉さんこんばんは。これは、神奈川県、まさこ、5月31日。シンフォニア岩国のコンサートに参加しました。岩国での初コンサート、気合入ってましたね。今回は2階のバルコニー席だったんですが、上から千原さんを見下す形になり眩しかったなぁ。去年の秋の京都宇治のコンサートを初体験した夫は私以上に千原さんにハマっています。コンサートのついでに一泊二日の小旅行をするという楽しみを見つけた私たち夫婦、早くも秋のコンサート日程発表を心待ちにしています。まさこなあ、そう焦るんじゃない。俺もまあ春のコンサートね、この後宮崎福岡まあ九州だなねえ、もうラストスパートに入るような状態になってたりなんかするんだけどな。これは広島の美穂子、岩国に来てくれてありがとうございます。何年も会ってない友達と参加させていただきました。私の好きな曲をたくさん聴けて涙が出ました。ありがとうございます。広島サミットのお話とても共感しました。初めての岩国シンフォニアの会場はどうでしたか？まあ新しいなあ、いい会館だとはね思ってましたけどね。道を終わってからメンバーとね、どうだったとかな、いろいろまあ反省会ねえしたりしますからね。それにしても岩国ではあれだな、俺が随分と歌詞を間違ったなみたいな。ないや初めてだからよなあ、どんなお客さんが来てんのかなと思ってな、こうあちこち見たりなんかするわけじゃん。そうすると歌詞カードから目が離れてな、でついつい間違ったところもあったりなんかするけどね。これは福山市在住テルヒコね、チャーさんこんばんは。福山リーデンローズ公演お疲れ様でした。私は妻と二人3階席最高列ど真ん中の席から応援してました。楽しいおしゃべり、感動感動の連続、一緒に大空と大地の中でを歌えたことも楽しかった。妻は最初から最後まで泣きっぱなし、アンコールではスタンディングオベーション、何から何まで本当に最高でした。また必ず福山に来てください。本当にありがとうございます。テリコ、俺はお前コンサートでも行ったろ、すぐにでも来るからねえ、来年の春にでもとかな言ってしまったけどな、果たしてどうなるかわかんないけどな。広島のひろあき、君からのメール、こんばんは。春のコンサートツアーお疲れ様です。6月2日の福山リーデンローズに参加させていただきました。 広島は前夜から台風の影響で激しい雨が降っていましたので心配してましたが、コンサートが始まる頃にはすっかり雨も上がり、準備万全で万端で広島から福山の会場へ向かうことができました。福山は12年ぶりとのことでしたが、もちろん12年前も参加させていただきました。私をはじめ周りのファンの皆さんもそれなりに年を重ねられており、前半はじっくりと歌とトークを堪能されてましたが、アンコールでは総立ち状態で拍手が鳴り止まず、会場全体が大興奮の渦に巻き込まれた感じで息が苦しくなるくらいでした。MC では先月開催された広島 G7 サミットの話題にも触れられていましたが、ゼレンスキー大統領が来日されたことにより結果的に戦争が長引いてしまい、残念な気持ちです。やはり世界唯一の被爆国日本、そしてましてや被爆地の広島で戦闘機や武器調達の交渉が行われたことは不適切な行為だと思います。これ以上戦争による犠牲者を出さないためには、ロシアとウクライナの両国に対してまずは武器を置いて話し合いを進められるようにサミットで方向性を示すことができたならば大成功だったとおっしゃった千葉さんの意見に賛成です。ひろあき、そうか、お前は感じてくれたか。本当に広島 G7 サミット、まあこの番組でも言いましたけどね、やっぱりあんだけまあ主要国が集まって、なあ、あとはグローバルサウスと呼ばれるな国々も集まった中で、やっぱり話すべきは停戦、とりあえずお互いまあ武器を置け、なあ、まず世界はロシア人の血もウクライナ人の血も流れるのを見たくない。お互い武器を置いてくれ。そして、まあ和平について話し合おうじゃないか。というのを G7 サミットの中で話し合ってくれたらな。俺は最高だったと思うんだ。岸田総理はな、広島から出てる、まあ国会議員ですよ。まして総理ですよ。ならば和平の方へ和平の方へって持っていくべき、まあサミットだったのに、まあゼレンスキー大統領が来てしまったってこともあって、なあ、ドイツは戦車を、イギリスは戦闘機を、違うだろう、みんな和平を望んでんだから、せっかく世界の主要な国が集まってんなら、そこで、な、ロシアもウクライナも武器を置いてくれ。なあ、プーチンがしたことは許せないことだけど、しかし、ロシアを世界から孤立させるようなことはないから。我々が、これまでと同じように、またこれまで以上に、ロシアとも、またウクライナとも、付き合っていくから。俺たちは、お前たち二国が、喧嘩しちゃって、な、子供や、女性や、年寄りが、亡くなっていくのを、ただ指をくわえて、見てるだけでは、本当に政治家としても、また、国際的な、まあ、重要性を持つ、人間としても、忍びない。やっぱりここはとにかく停戦だ、停戦だ。というサミットにしなきゃダメだったのよ。なあ。それが結局あんな形になってね。まあ、これからウクライナの反転攻撃が始まるとか言われてるけどさ。まあ、一刻も早く まあ戦争、停戦することが一番じゃないかなと思いますけどね。俺はさ、札幌から、まあ新千歳からな、飛んでくべ。そしたらさ、もう北朝鮮がさ、衛星ミサイルだとか言ってな、頼むからやめてくれって言うんだよ。こっちは今、なあ、空飛んでるんだから。もし間違ってお前、変なとこで、なあ、爆破してな。そのお前、一遍でも、なあ、我々が乗ってる飛行機にな、当たったらどうなるわけよ。もう、たまりませんね、本当にね。しかし、本当に、岩国、福山、コンサートやらせていただいて、よかったなーって思ってます。この後は、宮崎、そして福岡、行くわけでありますが、まずは、宮崎出身の、アーティスト。いろいろ、いたんだの？その中から、宮崎県は日南市出身、小坂京子、思い出枕。
やめろよと取り上げてくれたっけ。ねえあなた、ここに来て楽しかったことなんか話してよ、話してよ。こんな日はあの人の小さな癖も一つずつ一つずつ思い出しそう。こんな日は少しだけお酒を飲んで、あの人が好きだった歌を歌うわ。ゆらゆら酔ったら腕に抱かれて、髪なんか撫でられて眠りたい。ねえあなた、ここに来て楽しかったことなんか話してよ、話してよ。こんな日はあの人の思い出枕。
オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑犬と広翔の提供でお送りします。
こだわりの青汁をご存知ですか？ 元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって、体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって、ね、特にこの緑子青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
朝日緑軒の緑子青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山ちゃんのオンザレディオ。さて、まあ岩国福山、我々北海道からですね、新千歳空港から広島空港へ行って、まあそこから車で岩国に入ったって言ったよな。メンバーは東京の連中だから、羽田、岩国空港があるんだよ。いわゆる軍民共用だな。だからメンバーは楽だったよな。岩国空港すぐもう市内に近いからな。そうやって考えたらね、まあ軍と民間が併用して使われる、千歳空港がそうでした。今新千歳空港って言いますけど、もともと千歳空港はやっぱり自衛隊機と民間機がまあ並んで、滑走路が一本しかなかったからな、それを使ってたんだけど、新しく滑走路ができて、まあ、民間だけで使えるっていうことになって新千歳空港になってるわけだな。正確に言えば新千歳空港からっていうことになるんだけどさ、どうしても俺たちはやっぱりな、ガキの頃が千歳空港、千歳空港って言ってるからね。んでな、今これナックファイブ STB ラジオは生で放送してますから、6月4日日曜日9時過ぎなんだけど、札幌の気温がプラスの11度、これは低いだろう。なあ。俺、福山からさ、車で岡山行って、で、岡山、新千歳っていうのは飛んでるから、それで新千歳に着いた時に、寒くてよ。おい、どうしたんだみたいなな。何があったんだっていうぐらい、寒かったんだよ。どうだい、岩国な福山も、俺たちが行った時は、そんな暑くはなかったからな。俺が想像してたのは、やっぱりその、本州の、なあ、梅雨時期に入る、その、ムシムシした暑さだろうなと思ったら、寒かったもんな。しかし、新千歳に帰ってきたら、それに輪をかける、寒さだった。ねえ。けど、頑張って、宮崎、福岡へ、コンサート、行ってきたいと思いますので、 待っててください。福岡はたくさんのアーティストが出てますけど、その中でもまあ我々が好きだった、ちょうど中学から高校かに入った頃か、チューリップがねデビューして数々のヒット曲を飛ばすんだけど、前も話したけど、俺の同級生の橋本康夫、やっちがこのチューリップが好きでさ、よく一緒になってチューリップの曲をね歌わさせていただきましたけどね、やっぱり財津くんが素晴らしいわな。声もいいし、あと作ってくる曲も本当に素晴らしいと思いますよ。チューリップ、虹とスニーカーの頃。わがままは男の罪、それを許さないのは女の罪、若かった何もかもが、あのスニーカーはもう捨てたかい、
できなかった大人の恋はどうしても、わがままは男の罪、それを許さないのは女の罪、若かった何もかも、
緑黄青汁だけの特許ゴールデンバランスが進化。腸に定着し環境に馴染む力が強いビフィズス菌と、ビフィズス菌と相性の良いビートオリゴ糖を加えて3つの元気素材がトリプルで働く新ゴールデンバランスに。さらにパワーアップした緑黄青汁が健康づくりを応援します。朝日緑圏の緑黄青汁は003-003で検索。青汁で健康を送りませんか。記念の日に青汁を送りたいというご要望を受けてギフト包装サービスは生まれました。送る方、送られる方の笑顔を思い浮かべながら丁寧にお包みいたします。朝日緑圏の青汁シリーズは003-003で検索。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
なんといっても今週6月10日ですけどね、土曜日、宮崎市民文化ホール、土曜日ということなので5時半開演ということで、皆さんお間違いのないように。そして12日月曜日が福岡サンパレス、これは月曜日ですから6時半からねえとなりますけどね、今から本当に楽しみにしてんですけど、やっぱり、九州福岡って言ったらね、チューリップもそうだけど井上陽水、なあどうしても二陽水の顔が浮かんでくるんだけど、最初の頃陽水が所属していた事務所、陽水とか、RC サクセションとか、ねえ、リボンっていう芸能、事務所がありまして、私も、デビューしてから、コンサートのスケジュールやなんかはね、そこのリボンの奥田さんっていう社長にね、スケジュール切ってもらったりなんかしてたんですけど、5月15日か、奥田さんが、残念ながら亡くなってしまったっていうね、それを聞いて残念でならないなと思うしね、陽水なんか本当に奥田さんにね可愛がってもらって本当に頑張ったと思いますよ。何せ奥田さんホリプロにいましたからね。で、陽水も最初はホリプロだったんですよ。それ、奥田さんが独立して、リボンという会社作って、やっぱり人それぞれね、いろんな行きさつがあって、今があるわけだろうな。陽水は、福岡県は飯塚生まれで、田川育ち、いわゆる筑豊のね、人間でありますけどね。俺とはいろんなこと、ありましたけどね。やっぱり尊敬する先輩の一人ですね。井上陽水、夢の中へ。
た時見つかることもよくある話で踊りましょう夢の中へ行ってみたいと思いませんか
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁神奈川県で居酒屋モックを営まれている米野様ご夫妻は緑光青汁を飲み続けて20年。青汁を始めたきっかけは
なんかいいものがないかなってある時テレビ見てたら緑光青汁さんがパッと出たんです、うん、一回飲んでみようかなっていう感じで撮ってみたんです、うん、これがずっと続いてるんですよね、
う
ん、
そう
飽きないだからもう定期的に毎日毎日飲まない日がないから、うん、
飲まない
ないですよ、うん、
やっぱり長く継続して飲むっていうのが大事だと思うんですね、うん
うん、朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。緑光青汁の栄養と3種類のプロテインを同時に補給することができる緑光青汁プロテインが新登場。健康づくりの源となるタンパク質を緑光青汁の栄養とともに美味しく摂ることができます。緑光青汁プロテインは003-003で検索。
さて、もう今ラジオお聞きの皆さんもすでにご承知だと思いますが、各電力会社の電気代が上がるということで、これはまあいわゆる資源のない我が日本にとっては、まあある意味どうすることもできない。やっぱり石炭やな石油、天然ガス、まあ、化石燃料だよな。日本では、なあ、とても、毎年、使用する量な、自分の国で賄うことができないわけだから、ほとんどが輸入に頼ってるわけだよな。ところがやっぱりロシアとウクライナが、まあ、今の状態ではな、どうやらロシアの石油は中国やインドが、なあ、買い叩いて、まあ、使ってるっていう話は聞くけどな、やっぱり、そういう化石燃料や、まあ、ウクライナの場合は穀物だよな。だから、我々の食い物もどんどん値上がりしていくっていう形になっちゃうんだけどな。何年か前、まあ今でもそうだけど、グローバル化、グローバル化って言ってきたんだけど、まあ正しいと思いますよ、グローバル化は。 しかしながらやっぱり自国で賄えることはやっぱり自国で賄うというのがまず原則ではないかなと、思いますよ。なあ、化石燃料が無理なら原子力発電所に、もちろん危険なことは危険だよ、十分知ってるよ。それはもう福島第一原発を見てもなあはっきり分かる通りですよ。しかし資源のない我が国で原子力というエネルギーがやっぱりどうしても必要になってくる。また本来なら石油産出国のサウジアラビアとかいわゆる中東の国々も原発を作り始めている。それは石油石炭はなあ掘っちゃったらもう終わりだからな、その後どうすんのよって考えたらな、ああ、これ原子力発電所作っといた方がいいなっていう話だもんな。危険なことは十分分かってんですけど、それでも日本がこれからもさらにまあ発展していくためにはやっぱり必要な原子力エネルギーっていうのはありだと思いますし、太陽光とか再生可能エネルギー、これはまたこれで必要な部分だと思いますし、ただコストの問題と、あと太陽光にしても風力にしても街の景観なあ、やっぱりこう北海道なら北海道車で走ってて、やっぱ景観が気になる。でっかい風車がなずらーっと並んでたらさ、なんかいろんなことを加味して考えたら、俺はですよ、あくまでもこれ松山千春自身ですよ、研究に研究を重ねなあ、もし失敗が起こるんだったら研究段階で失敗しておいて、でどこを直せばいいのか、でそこまで練ってやっぱり原子力発電所っていうのはみんなにな受け入れられる形になる日が来てくれればいいなと思うし、また新たなる技術開発で、それこそ原子力発電にとって代わるようなエネルギー源を日本で開発できるかどうか、それを考えないと電気代お前どんどん高くなってくばっかりだべやなあ。この先確かに石油石炭は値下がりするとは言われてるけど、今石油やなんかそうだけど国が補助金出してるからな、だから今の値段で言ってるけど、ああ下がったから補助金外せよって言われたらな、値段は変わらない、逆に上がるかもしれないみたいなな状態だからな。エネルギー問題はこれはもう北海道から沖縄までなみんなで考えていかなきゃならないなと思いますしね。あとは中国がいわゆる14億の民をなあ満足させるだけの食料自給率が低くなってきた。我が国だったらな 40% を切るなんて言ってるけど、中国あたりだと、90何パーセントだったのが70何パーセントになった。これでもう習近平さんはまずいと、なんとかして食料自給力をな上げなきゃいけないって言うんでな、 今まで最先端のね技術を駆使してうんぬんってやってたのはちょっと待って畑に戻せ畑に戻せなあそうしないとお前食料がなあなぜお前うちは14億いるんだからななあただでさ今輸入に頼ってんのになここでもし何かあったらねみんな食えなくなるんじゃないかって言ってまあ自給率を上げるの方向に転換していってんだけど日本はあれだよなそれこそ高度成長期の時もそうだったけど食料自給率は全然伸びてない状態だからなでいつも言うんだけどさ札幌のすすきのでもさまあ各地繁華街もさ支えてるのは第一次産業ですよなあ俺たちねそのネオンの明かりに浮かれてワーワーやってるけど支えてるのは第一次産業農業水産業なあ林業も入るやっぱりまあ、特に北海道はそれだけの力を持ってるわけだからなあ全国各都道府県やっぱり食料自給率もっと上げるようなあ頑張っていきましょう
松山ちゃんのオンザレディオ
に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑光青汁福井県の梅林様はご友人がきっかけで緑光青汁を飲み始めて20年
友達が本当にこの青汁美味しいんだから飲んでみてって言われてでもらって飲んだら本当にこの抹茶でそっからじゃあここに電話するといいからって言って電話してもうそれからかれこれ20年近く続けてよかったなって私にとったら青汁はなくてはならないもので私の支えでずっと永遠にずっといてほしい
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です無料サンプルのお申し込みも受付中詳しくは003-003で検索青汁で健康を送りませんか記念の日に青汁を送りたいというご要望を受けてギフト包装サービスは生まれました送る方送られる方の笑顔を思い浮かべながら丁寧にお包みいたします朝日緑軒の青汁シリーズは003-003で検索
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです全国に16店舗詳しくは博多天ぷら高尾で検索
松山千春オンザレディオこの番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました
松山千春のオンザレイディオ
さて松山千春この後は宮崎福岡とコンサートに出かけますがなんといってももう俺は STB ラジオのまあディレクターであった武田健二さんに見出されてこの世界に、まあ、出ることになったわけだな。もうそれから47年。そして、武田さんが、RKB 毎日放送のラジオディレクターだった、野見山さんという方と非常に仲が良くて、じゃあ、デビュー前だけど、松山千春くんを RKB のラジオのね公開番組 ね、うん、出てくれないか、飲み屋さんにそうやって声かけられてね、武田さんがちょる行っといでと言って、福岡の玉屋デパート、今は福岡にはないんですけどね、玉屋デパートの屋上で RKB ね、ラジオの公開録音放送ってのか、うん、そこで初めて飲み山さんに出会って、なぜ、まあ、飲みさんも亡くなってしまって、5月31日が命日だったんですよ。まあ、福岡だったら、飲みさんのことを思い出しますね。うん、俺は随分、アマチュアの時から生意気な男でしたからね。そんな俺を、飲み山さんは、何度もかばってくれたわな。その玉屋デパートの屋上で、俺と、あと、三つぐらいかな、グループが、歌ってたんだけど、俺はまだアマチュアだったんだ。けど、一緒に出た、グループにもな、声かけて、ん？お前ら頑張れよ。なあ、お前こういうところでね、しっかりとちゃんと歌ったら、まあ、プロになって、レコード出せるようになるかもしんないからな。ねえ、力抜いちゃダメだぞ。精一杯歌えよ。とか言ってさ、言い放ったもののさ、他の連中はみんなプロとしてデビューしてました。俺一人、アマチュアでした。そうやって考えたらな。福岡には、まあ、矢川ちゃん、亡くなった矢川ちゃん、生きてる植木ちゃん、まあ、朝日緑犬、小賀亮太、もういろんな友達もいるし、一時は本当に福岡に住もうかな。まあ、しかし俺は北海道のスーパースターだからな。ねえ、気持ちが揺らいだこともね、何度もあるぐらい、福岡という街は住みやすい。あとは本当に人がいい。友達がたくさん、いましたからね。そういう意味では、また格別なコンサートの日を、迎えるわけでありますけどね。いろんなことは、頭、中をめぐりながら、歌うんじゃないかなと、思いますけどね。あれから、47年か、ね。そらみんな年取るはずだ。なあ、俺だってお前、ああ、67? 今年の12月で8か!かあって思うけどな。まあそんな形で RKB の毎日放送の方々にもお世話になってますんで、宮崎、福岡、頑張って行っていきたいと思います。皆さんもどうか、まあこれ天候の変わり目ということもありますし、十分、体に気をつけて、またお会いしましょう。松山千春、旅立ち。
私の瞳が濡れているのは涙なんかじゃないわ。泣いたりしない。
お待たせしました。5月26日金曜日午前10時、埼玉の家電量販店天吉コーナス吹上店がフジモール吹上内1階にでっかくオープン。詳しくはホームページをチェック。
ハッピーホームテン天吉。
知ってた？ララララランドマークって1円なんだよ。
嘘、1円なの？
対応エリアの話です。東京、神奈川、埼玉、千葉、関東1円お任せください。相続なら東京地方税理士会所属。
ララララランドマーク税理士法人。
トリマ、
うなぎ、うなぎ、あ、うなぎ、うなぎ、あ、うなぎが食べたい。
今年の夏、土用の丑の日は7月30日。トリマでは鹿児島、宮崎、愛知から取り寄せた美味しいうなぎを販売中。今すぐナックファイブトリマで検索。
Make the future FM Knockfire。 ガスはガスは水はウォーターは電力はエネワー電力はエネワ
ー。寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。